こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。1位志向はアンカージャパン代表取締役 CEO のサルワタフが、自身の経営経験をもとに後発企業や個人が短期間で成果を高めるための仕事術を整理したビジネス書である。著者はメーカーや EC の経験がない状態からアンカーの日本事業に参画し、同社を複数の製品カテゴリーで高いシェアを持つ存在へ成長させた人物として知られる。本書の目的は、才能や先行者利益ではなく日々の判断、学習、行動の習慣によって競争上の優位を作る方法を示すことにある。中心には全体最適、バリュー、学習、因数分解、1% 改善、サボる習慣という6つの実践が置かれている。経営書であると同時に、若手社員、マネージャー、事業責任者が自分の仕事の速度と質を見直すための実務的な思考法の本でもある。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、全体最適を優先することで個人の成長速度も上げる。本書の出発点は、個人目標だけを追う働き方ではなく、チーム、会社、事業全体にとって何が最善かを考える習慣である。後発で市場に入る企業は、資金、知名度、流通網などで先行者に劣ることが多いため、部門ごとの部分最適が積み重なると意思決定が遅くなり、限られた機会を逃しやすい。著者が強調する全体最適は、単なる協調性ではなく、経営者に近い視座で優先順位を判断する訓練である。例えば、自分の担当範囲だけで成果を閉じるのではなく、他部門の制約や顧客体験への影響を含めて考えることで、より大きな成果に結びつく行動を選びやすくなる。この習慣は個人にとっても重要で、会社全体の目的を理解して動ける人は任される範囲が広がり、経験の密度も高まる。つまり、全体最適は組織の成長戦略であると同時に、個人が早く成長するための実践的な視点である。次に、成果の公式で仕事を質、量、時間、使命に分解する。本書で特徴的なのは、成果を感覚的な努力ではなく構成要素に分けて捉える点である。紹介される成果の公式は、インプット、思考回数、時間、ミッション、バリューといった要素を組み合わせ、仕事の成果がどこで伸び、どこで詰まっているかを見える化する。これはただ長時間働くことを推奨する考え方ではない。質の高いインプットがなければ思考の精度は上がらず、思考だけで思考が少なければ現実の検証が進まない。また、同じ成果を出すまでの時間が短いほど、学習と改善のサイクルは早くなる。さらに、ミッションとバリューを掛け合わせることで、個人の作業効率だけでなく、組織が何を目指し、どんな価値観で判断するかも成果に影響するという構図が示される。この公式の意義は、努力不足という曖昧な反省を避け、入力思考実験、時間配分のどこを改善すべきかを具体的に考えられる点にある。さらに、仮説思考と因数分解で意思決定の速度を高める。後発が先行者に追いつくには、完璧な情報を待つよりも精度の高い仮説を置いて早く検証する必要がある。本書では、課題を一つずつ網羅的に調べてから答えを出すのではなく、まず仮の答えを設定し、それをデータや現場の反応で確かめる仮説思考が重視される。これは思考を雑にする方法ではなく、限られた時間の中で検証すべき論点を絞る技術である。合わせて重要になるのが、因数分解で売上が伸びない、顧客満足度が低い、会議が長いといった大きな問題を、価格、認知、購入動線、在庫、説明不足などの要素に分けることで打ち手を選びやすくする。仮説思考だけでは思い込みに陥る危険があり、因数分解だけでは分析が長くなる危険がある。両者を組み合わせることで、問題の全体像を見失わずに、最も効く可能性のある部分から試せる。著者の言う速さは、急ぐことではなく、考える範囲を整理し、検証回数を増やすことによって生まれる。そして、バリューを出す人は連絡係ではなく、プロジェクト推進者になる。本書のバリューを出す習慣は、仕事をこなすことと価値を生むことを区別する視点を与える。会議に出る、メールを転送する、関係者に確認するだけでは、活動量は増えても成果への貢献は限定的になりやすい。著者は、単なるコミュニケーターではなく、プロジェクトマネージャーとして動くことを重視する。ここで言うプロジェクトマネージャーとは、肩書きではなく、目的、期限、関係者、論点、次の行動を整理し、停滞している仕事を前に進める役割である。後発企業では特に、誰かが決めてくれるのを待つ時間が競争力の損失になるため、自分の担当外に見える領域でも全体の進捗を見て必要な働きかけを行う姿勢が求められる。この考え方は個人の仕事にも応用できる。自分の作業が最終成果のどこに効くのかを考え、関係者の意思決定を助ける情報や選択肢を用意することで、同じ時間でも生み出す価値は大きく変わる。最後に、 1% 改善と適度にサボる習慣を両立させる。本書の後半で印象的なのは、 毎日の小さな改善を重視する一方で、適度にサボることも生産性に含めて考える点である。 1% にこだわる習慣は、劇的な変化だけを狙うのではなく、資料の見やすさ、会議時間、顧客対応、学習量、意思決定の速さなどを少しずつ改善し続ける考え方である。小さな差は1日では目立たないが、継続すれば業務品質や判断力の差として蓄積される。一方で、常に全力で働き続けることが最適とは限らない。睡眠や休息が不足すれば、インプットの質、思考回数、思考の精度が落ち、結果として成果の公式そのものが弱くなる。著者が言うサボる習慣は、怠慢の勧めではなく、集中すべき仕事にエネルギーを残すための設計である。不要な作業を減らし、休むべき時に休み、思考の回復を重視することで、継続的な改善と高い生産性を両立させるというのが本書の実務的な示唆である。結論として、1位思考は、後発企業の成長戦略に関心がある経営者や事業責任者だけでなく、職場でより大きな役割を担いたい若手、中堅社員、マネージャーにも向いている。読者が得られる実益は、仕事を単なる努力量で測るのではなく、全体最適、仮説、検証、価値創出、休息という複数の要素から見直せる点にある。と、担当業務をこなしているのに成果が伸びない人にとっては、自分の行動が組織の目的にどう接続しているか、どの論点を先に検証すべきかを考える手がかりになる。同種のビジネス書には、成長マインドやリーダーシップを抽象的に説くものも多いが、本書はアンカージャパンという具体的な事業成長の背景を持ち、後発でも勝つための習慣に焦点を絞っている点が特徴である。派手な成功法則というより、日常業務の判断基準を改善するための実践書として読むと価値が高い。市場で1位を目指す人だけでなく、自分の職場で成果の再現性を高めたい人にも有用な一冊である。ご支援いただける場合は、サルオタルポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。